新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社チェーントープの提供でお届けします。チェーントープはブロックチェーンインテグレーターとして社会にブロックチェーンを実装することをミッションとして掲げるブロックチェーンテクノロジーカンパニーです。独自パブリックブロックチェーンタピルスを基盤として分散型 DX 開発プラットフォームを提供し、ブロックチェーンアプリケーションを高速に開発し提供いたします。ブロックチェーンを活用し DX を実現されたい企業のご担当者様はチェーントープまでぜひご連絡ください。 URL は https://www.chaintope.com/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の4日金曜日です。今日のニュースいきましょう。イングランド銀行総裁のアンドリュー・ベイリー氏がステーブルコインと中央銀行デジタル通貨 CBDC の可能性について公言。スイスのツーク州が2021年度からビットコインとイーサリアムでの納税を可能に。アメリカ SEC のクリプトマムことヘスター・パース氏がディファイ規制の今後の展望を語る。GMO コインがポストオンリーと FOK、フィル・オア・キルを導入。メタマスクのモバイルアプリが iOS と Android で正式リリース。
一つ目のニュースいきます。スイスのツーク州が2021年2月よりビットコインとイーサリアムを利用した納税の受付を開始することを発表したというニュースです。スイスのクリプトバレーのパイオニアであるビットコインスイスとのコラボレーションで暗号資産による納税が実現できたとのことです。ビットコインスイスのクリプトペイメントソリューションを利用することで暗号資産での納税が可能となります。納税者が暗号資産で納税したい場合、ツーク税務当局に届け出を出し、その後税務当局から必要な QR コード、通常は電子メールを受け取り納税する流れになるようです。なお、企業と個人がビットコインとイーサリアムで最大10万スイスフラン、日本円にすると約1167万5423円の税金を支払うことができるようになるとのことです。ビットコインスイスの CEO であるアーサー・バイアロン博士は次のようにコメントしております。取引技術と暗号資産による決済取引を組み合わせることで、納税者が納税しやすいユーザー体験を提供し、さらにツーク州に成熟したサービスを提供することが可能になりました。続いてツーク州の財務責任者であるハインウツ・タンラー氏のコメントです。ビットコインやイーサリアムでの税金の支払いであっても常にスイスフランで受け取ることができるので、この新しい支払い方法でリスクを取ることはありません。この取り組みのテストは数週間後に行われる予定とのことです。補足をします。ビットコインスイスはスイスおよびリヒテンシュタインの銀行ライセンスのライセンス段階で規制されたスイスの金融仲介業者として、個人および機関投資家の顧客にプライムブローカー、カストディ、暗号資産の支払い、担保付きローン、ステーキング、トークン化、およびその他の暗号資産の金融サービスを提供しております。ツーク州の州都であるツーク市は2016年からすでにビットコインでの納税を受け付けていました。つまり2021年からツーク州全体でビットコインの納税可能範囲を広げ、イーサリアムは新しい納税通貨の一つとして加えられたということになります。ちなみにスイスのチェルマット氏とキアスト氏も納税のためにビットコインを受け入れておりました。続いてのニュースいきます。イングランド銀行総裁のアンドリュー・ベイリー氏がステーブルコインと中央銀行デジタル通貨 CBDC の可能性について、アメリカのシンクタンクであるブルッキングス研究所で講演を行ったというニュースです。その講演でベイリー総裁は CBDC がステーブルコインと並列に存在し、同じウォレットに保管される可能性も排除できません。しかし中央銀行が基準に合意するまではステーブルコインがシステミックな支払い方法になることは許されないと明言しました。そしてベイリー氏は、暗号資産は支払い手段としては不適切で EU で定義され、イギリスで実施されているデジタル通貨が存在していますが、まだ政府の保証がないことを国民が十分に認識していません。通貨の発行者が破綻した場合、資金の返還が保証されていませんと、暗号資産を含めてデジタル通貨について警笛を鳴らしました。 一方でベイリー総裁はステーブルコインへ非常にポジティブな意見も展開しており、ステーブルコインは取引摩擦を減らし利便性を高め、他のテクノロジープラットフォームとの統合の機会を提供することができると考えております。イノベーションは良いことなので、イングランド銀行や規制当局としてイノベーションを止めることは我々の利益、つまり幅広い公共の利益にはなりませんと発言しております。補足をします。イングランド銀行は2020年8月3日に即時グロス決済 RTGS サービス更新プログラムのテクノロジーパートナーにアクセンチュアを任命したことを発表しております。この目的はイングランド銀行がアクセンチュアと協力してワールドクラスの決済サービスを開発構築していくことです。新たな RTGS は2022年に提供を開始される予定となっております。
続いてのニュースいきます。アメリカ証券取引委員会 SEC のコミッショナーでありクリプトマムとして知られるヘスター・パース氏がアメリカにおけるディファイ規制に関する今後の展望についてアメリカブロックチェーンメディアディクリプトのインタビューに対し語ったというニュースです。パース氏はこのインタビューにディファイの規制が SEC の議論の的になるだろうと今後の SEC の動向について述べたということです。ディファイはこれまでの金融システムと違い、システムの管理者や取引の仲介者が存在しません。パース氏によると SEC はこれまで管理者や仲介者を規制することで金融システム自体の規制を図ってきたため、ディファイへの規制は SEC にとって大きなチャレンジとなるということです。またディクリプトによるとパース氏はクリプトマムの愛称とは裏腹に、規制当局としての私の見解は規制当局はディファイに対して母性的であるべきではないと考えていますと述べたということです。パース氏は規制当局がクリプト分野に関してこれまで良い規制をしてきていないと考えており、パース氏が SEC コミッショナーとして2期目を務める今後5年間はアメリカ人にとって規制されたクリプト市場へのアクセスが容易かつ、そしてクリプト企業にとって資金調達が容易な規制の制定を目指しているということです。健全な規制の確立の一環としてパース氏はクリプト企業にとってのセーフハーバーを作るという提案を進めています。これはクリプト企業に彼らの権力をコミュニティに譲渡するための期間を3年間与え、その間 SEC は規制のアクションを取らないというものです。しかしパース氏によるとこの案を成立させるのは非常に難しいということです。補足をします。先ほどあった用語セーフハーバーとは、あらかじめ定められたルールの下で行動する限り違法とみなされない範囲のことを指します。規制当局がセーフハーバーを設定することにより企業は法律や規制にとらわれずに革新的な事業の創出に専念することができます。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所 GMO コインが GMO コインで提供する現物取引およびレバレッジ取引にポストオンリーと FOK フィルオアキルの2つの機能を導入したことを9月3日に発表しました。ポストオンリーとは指値注文で利用できるオプション機能となっています。このオプションを適用するとテイカーとなる注文は帳消しとなり、メーカーとなる注文のみ発注できるようになります。今お話したメーカーとは、取引において取引盤にない価格で注文を出す取引参加者のことを指します。市場に流動性をもたらすので取引手数料が低い、もしくはマイナスであることが多いです。一方取引におけるテイカーとは、すでに取引盤に出ている価格の注文を選択し約定することを指します。即時の約定が可能ですが、取引手数料はメーカーより高いことが多いです。GMO コインの現物取引における手数料はメーカーがマイナス 0.01%、 テイカーが 0.05% となっています。そのためポストオンリーを適用することにより発注者は確実に手数料を受け取ることができるようになるということです。なお GMO コインによるとポストオンリーの導入は国内の暗号資産取引所で GMO コインが初の事例となるということです。また今回導入されたもう一つの機能である FOK フィルオアキルとは、指値注文にて設定できる執行条件の一つです。これを適用すると全ての注文数量が指値価格またはそれより有利な価格で直ちに約定される場合のみ注文が発注されるようになります。したがって発注者は確実に全ての注文数量を約定させることができます。補足をします。GMO コインは今年8月にレバレッジ取引におけるマイナス手数料の導入を発表しています。その他にマイナス手数料を導入している取引所にはビットバンクがあります。また GMO コインは今年7月に暗号資産 OMG の取り扱いを開始しており、現在 GMO コインではビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、リップル、ネム、ステラルーメン、ベーシックアテンショントークン、 OMG の9種類の資産を取り扱っています。続いてのニュースいきます。暗号資産ウォレットのメタマスクのモバイルアプリ版が iOS と Android で正式にリリースされたことを9月4日、メタマスクの親会社であるコンセンシスが発表しました。 メタマスクは昨年7月に iOS と Android 用のパブリックベータ版を公開していました。今回のリリースにより、ウェブブラウザーである Chrome と Firefox のユーザー以外に iPhone と Android の全ユーザーがメタマスクを利用できるようになりました。プレスリリースでコンセンシスは次のようにコメントをしています。私たちはモバイルで大規模なユーザーベースにサービスを提供できることに興奮しています。また、携帯電話からしかインターネットにアクセスできない世界中の20億人以上の人々のために、この製品が何をしてくれるのか信じられないほど刺激を受けています。Web3 へのモバイルアクセスを可能にすることで、私たちのアプリが新世代のスマートフォンユーザーにより透明性の高いセキュリティに重点を置いたインターネットにアクセスする機会を提供できることを願っています。とコメントしていました。はい、本日のニュースは以上となります。この番組は株式会社チェーントップの提供でお届けしました。そしてそんなチェーントップのメンバーが執筆した書籍、ブロックチェーンが開く新しい経済が、幻冬舎より好評発売中です。大きな社会変革をもたらすブロックチェーン技術を具体的にどのように様々なビジネスや産業で活用していくべきか、あらゆる業界のビジネスパーソンが知るべきブロックチェーンの知識とビジネス活用事例が学べる一冊となっています。ぜひとも全国の書店またはネット書店でお買い求めいただければと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。